マタイの福音書28章1節から10節。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに、万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのはわかっています。ここにはおられません。前から言っていた通り、蘇られたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って、弟子たちに伝えた。イエスは死人の中から蘇られました。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と、いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。この箇所から死者の中からのよみがえりと出してメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主であり、蘇りの主であるイエス・キリストの父なる神様、主イエス様を蘇らせた大能の力を覚えて、心から皆を崇め、賛美を申し上げます。私たちを罪と滅びから救い出すために、御子イエス様をお使わしくださり、十字架にかけて私たちの罪もろとも処罰してくださり、救いの道を開いてくださいました。またその死から三日目によみがえらせてくださり、罪と死に勝利を与え、私たちにも勝利の道を開いてくださったことを心から感謝をいたします。私たちの肉体はやがて朽ちていきますけれども、私たちにも同じ、イエス様と同じように復活する希望が与えられていることを感謝をいたします。どうかこの希望がますます強められ、あなたがご支配される天の御国がいよいよ明確に、はっきりと希望として、見ていくことができるようにお願いをいたします。また神様、この朝私たちは復活の喜びだけでなく、バプテスマという大変大きな喜びをも味わうことができますからありがとうございます。幼い時からあなたのそばで育ち、しかし一度はあなたから離れた兄弟が、今一度あなたによって呼び寄せられ、このようにあなたの子供として新たな歩みを始められますことを感謝をいたします。どうかその歩みを豊かに祝福してください。また同じように幼い時から教会に来て、そしてこの時、あなたへの純朴な信仰を告白し、洗礼の恵みに預かることができる兄弟にも、同じようにあなたの祝福を豊かに注いでくださいますように。そしてあなたから与えられている使命を、幼いながらに全うしていくことができますようお助けください。主よ、諸教会の礼拝も同じように祝福をしてくださり、多くの教会では復活のメッセージが語られることと思いますが、あなたが説教者を聖霊で満たし、まっすぐに福音を宣言することができますよう強めてください。私たちもこれから御声に聞こうとしております。あなたの復活の素晴らしさが、聞く私たちのうちに、心にしっかりと届きますように。聖霊なる神様が豊かにこの場をご支配ください。心からの期待を持って、私たちの救い主であり、復活の主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日はイースター礼拝であります。イエス様は十字架にかかって死なれたわけですが、ただ死なれたのではなく、そこから復活したことを、蘇られたことをお祝いするのがイースターであります。そして今日はその日にふさわしく洗礼式も行われます。そのことも大変感謝なことであります。今日はイースター礼拝ということで、イエス様の復活の話を、蘇りの話をするわけですが、先ほども触れましたように、復活をしたということは、死んでいたということであります。当たり前のことですが、死んでいなければ蘇りではありません。蘇生では、まあ蘇生ということは今でもありますが、蘇生ではなく、蘇りが今日のテーマです。ではまずその復活に至るまでの流れを確認をします。イエス様は当時の指導者たちから大変憎まれていました。彼らはいつか殺してやりたいと思って、そのタイミングを伺っていたわけです。そんな時に弟子のユダがイエス様を売る話を指導者たちに持ちかけました。そしてイエス様はほどなく逮捕されます。その逮捕の時にほとんどの弟子たちは逃げてしまいました。またペテロもイエス様のことなんて知らないと三度否定したことが聖書には書かれています。その逮捕の出来事は曜日で申し上げますと金曜日にあたります。木曜日が終わり金曜日の未明です。そして尋問、裁判が行われ、死刑が決まり、金曜日の朝9時にイエス様は十字架につけられました。その後、実際に死なれたのは午後3時過ぎでして、約6時間にわたって十字架にかけられた上でイエス様は死なれました。十字架刑の人としては非常に短い時間で死んだわけであります。まあ、それはその前に大変な鞭打ちをされていたということが影響にあると思いますが、ユダヤの暦では、金曜日の日没から安息日に入りますから、まあ、急いで埋葬する必要がありました。その埋葬について、マタイの福音書の27章の57節から61節に記されています。アリマタヤのヨセフという人が、名乗り出て自分の墓に埋葬しました。まあ、これも異例といえば異例のことです。まあ、本来十字架刑にかかった人がちゃんと墓に納められるということはないのですが、そこで重要なのは61節です。お読みします。27章の61節、マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていた。墓に納められたところを目撃した人たちが複数人いたということです。その後62節から66節には今度指導者側の動きが記されています。彼らはイエス様が私は3日後によみがえると言っていたことを思い出して、で万兵をつけるように願い、それが通って墓の前に万兵がつけられました。彼らはイエス様が復活することを信じていたのではなくて、弟子たちが盗んで、遺体を盗んで騒ぎ出さないようにするために墓に万兵をつけました。そして日曜日の朝、イースターの朝の出来事です。28章の1節をお読みします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。土曜日の安息日が終わり、日曜日の明け方早い時間に女性たちが墓に向かいました。ここには二人の女性の名が挙げられていますが、他の福音書を見ますと、他にも二人の女性がいて、まあ、おそらく合計四名で墓に行きました。で、ここで確認しておきたいことは、先ほど27章の61節で、墓に 収められたことを目撃していた女性が、ちゃんとこの中に入っているということです。ですから、墓の場所を間違えるとかそういうこともないわけであります。で、彼女たちが何をしに墓にやってきたのかというと、遺体の腐敗や死臭を防ぐために行ったわけです。他の福音書によりますと、香料を持って行ったとあります。ですから女性たちは、イエス様が復活したなんて思ってもいなかったということがわかります。他の福音書の記述によると、女性たちは墓の前の石が大きいので、それを誰が転がしてくれるでしょうかと話しながら向かっていったことが書かれています。そのことからして、彼女たちは墓の前に万平がいることも知らなかったと考えられます。まあ知っていたら万平さんにお願いすればいいねってなっていたでしょうけれども。すると2節です。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。地震が起こったわけですが、それは自然に発生した地震ではなく、主の使いが天から降りてきて、その大きな石を脇に転がし、その上に座ったことによる地震でした。実は聖書では、いつ、どのように、イエス様が復活して墓から出てきたということは書いていません。ここで主の使いが墓の石を脇に転がしたわけですけれども、これはイエス様が出てくるためにしたのではありません。これはこれから来る女性たちのために墓の中がすでに空であるということを分からせるために開けたわけです。続く3節には、主の使いの姿について記されていまして、当然この世のものとは思えない姿であったわけです。それに驚いたのが万兵たちです。4節。その恐ろしさに万兵たちが震え上がり、死人のようになった。彼らは恐ろしくなり、震え上がり、死人のようになりました。おそらく恐ろしさのあまり硬直したのでしょう。まあ、これは当然の反応と言えます。聖書の中には、神的なものに出会った人たちが大変な恐れを抱くことが記されています。この万兵たちのように、死人のようになったと書かれている箇所も他にあります。この万兵たちは、後の記述と合わせて考えますと、まあ、命からがら逃げ出した。と思われます。その後で、主の使いと女性たちが出会うわけです。まず五節。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっていますと。ここで御使いが最初に言ったのは、あなた方は恐れることはありませんでした。わざわざ、あなた方はと入れられています。これ第3版の聖書まではなかったんですけれども、しかし原文には書かれているので、まあ、この新しい聖書になって入れられたわけですが、これは対比しているわけです。何と対比しているかといえば、まあ、それは当然4節の万兵とです。万兵たちが恐れたことが4節にありますが、万兵たちは恐れて当然でした。そもそも万兵たちは何のためにいたのか。それは先ほど申し上げました、弟子たちが遺体を盗みに来ないように見張っていたわけです。彼らは弟子たちが復活を捏造しないように見張っていた。でも自分たちの目の前で恐ろしいことが起こったわけです。彼らは死人のようになってしまった。で、その万兵たちと対比されつつ、女性たちに、あなた方は恐れることはありません、と言っているんです。万兵とは違って、女性たちはイエス様を愛していました。だからこそ、イエス様の仲間だというふうに後ろ指さされることも顧みず、あの死刑囚の仲間だと、周りから言われることも恐れることなく、墓に来たわけです。 彼女たちはせめて遺体だけでもちゃんと処置をしていこうと思ったのでありましょう。墓にやってきた。その女性たちは主の使いの存在を恐れる必要はないわけです。そして6節で主の使いは衝撃的なことを言います。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。さあ、収められていた場所を見なさい。御使いは、ここにはおられない。墓にはおられない。そう告げます。前から言った通りに蘇られたと。確かに、マタイの福音書の中で少なくともイエス様は3回、弟子たちにご自分が十字架にかけられて死に、三日目によみがえると三回言っておられました。しかし、弟子たちは理解していなかったわけです。そこで見つかりは女性たちに言います。さあ、収められていた場所を見なさい。見つかりとしては、そのために、あなた方が墓の中を見るために、ちゃんと石を開けておきましたよ。自分たちの目でしっかり確かめなさい。遺体はもうない。イエス様は蘇った。遺体がないことをしっかり確認しなさい。そう言っているようです。墓の中には希望がありません。もう先がない場所のように見えます。そのような希望のない墓の中には、イエス様はいつまでもおられない。イエス様は蘇られた。そして七節のように命令します。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか？私は確かにあなた方に伝えました。この素晴らしい出来事を弟子たちに報告するように御使いは伝えました。続けて八節です。彼女たちは恐ろしく終わったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていった。彼女たちは最初は恐ろしさに支配されていました。しかし、だんだんと喜びが湧き上がってきた。急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていきました。すると9節です。すると見よう。イエスが、おはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエス様が現れた。イエス様が自ら現れてくださいました。女性たちがなんかこう必死に探し当てたのではありません。あ、ここにいたんですねっていうことではなくて、イエス様が出会ってくださった。これは私たちとイエス様との出会いも似ています。私たちもイエス様から出会ってくださる。イエス様が私たちを見つけ出してくださる。そして弟子としてくださるんです。この場面では、イエス様は、おはようと挨拶してくださいました。彼女たちの気持ちはどんなだったでしょうか。振り返ってみれば、彼女たちはもう一生懸命イエス様にお仕えしたわけです。そのイエス様が、自分たちが愛し慕っていたイエス様が、もう当時最も惨めと言われた十字架刑にかけられ、恥ずかしまいを受けられた。彼女たちはそれを最後まで目撃していた。その彼女たちの悲しみはどれほどであったでしょうか。せめて遺体だけでも腐敗を防ごうと思い、処置をしにやってきた。すると墓には遺体がなく、主の使いが蘇ったというわけです。恐れ、驚きがあり、でも同時に喜びもあった。あるはずの遺体がないわけです。そんな時に、イエス様から出会ってくださって、 挨拶をしてくださる。おはよう。こんなに嬉しいおはようはないですね。死んでいたはずのイエス様が目の前にいる。私が、ある夜に見た夢の中での体験ですが、私の父は2015年に召されたのですが、それから数ヶ月後に父が夢に出てきたことがありました。その時に私は自分がどれだけ寂しい思いをしたかということを父に伝えました。すると父は、ほら、体があるじゃないか、と言って、笑っていたという夢を見たんですね。で、すると寝ている間であったのですが、私は泣いていたんですね。嬉しくて。で、起きたら枕元が濡れてた。で、私の体験は、あくまでも夢です。現実ではない。しかし、この女性たちの体験は、現実です。確実に墓の中に収められたイエス様が自分たちの目で墓に収められるのを目撃したあのイエス様が確かに目の前におられる。喜びと同時に涙もあったのではないかと想像しますね。まさに絶叫してもおかしくない。彼女たちは近寄ってイエス様の足を抱き拝んだ。つまり礼拝した。もちろん賛美を歌って礼拝したわけではないでしょう。拝んだ、ひれ伏したわけです。ここから一つわかることは、イエス様の体は霊ではなくて、ちゃんとした肉体として存在していた。足もちゃんとある。肉体がある。夢や幻、ましてや幽霊を見ているわけではない。続く十節のイエス様の言葉も本当に素晴らしい。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。この命令は、主の使いがした命令と同じように聞こえますが、主の使いは弟子たちに伝えなさいとそう言いました。しかしイエス様はここで、私の兄弟たちに言うように命じています。この私の兄弟たちというのは、イエス様の下にいた弟や妹たちのことではありません。これは弟子たちのことですね。しかも最初に申し上げましたが、イエス様の弟子たちは十字架を目の前にして何をしたでしょうか。弟子たちはヨハネを除いて逃げ出してしまった。ペテロに至ってはイエス様の目の前でイエス様のことを知らないと三度も否認した。弟子たちはイエス様を裏切ったんです。裏切り、否定し、逃げ、隠れている弟子たちのことを、イエス様は、私の兄弟たち、と呼んでくださる。あんな裏切り者たちなど知らない、俺の目の前で、知らないなんて三度も嫌がって、って、私たちなら言い出しそうなものですが、イエス様は、私の兄弟、と呼んでくださる。ここにイエス様の愛の深さが示されている。私たちは目標はイエス様に似たものにされていく。それが目標ですけれども、そうなったら本当に素晴らしいな。本当に素敵な教会になるだろうな。あなた、この前裏切ったわよね、なんて言うんではなくて、許して、そして受け入れていく。この後のことについても少し触れておきますが、続く11節から15節には、墓の前を守っていた番兵たちが何をしたのかが書かれています。彼らは指導者たちに自分が見た出来事を報告しました。すると指導者たちを見に行って、自分たちが間違っていたというのではなくて、万兵たちに金を渡して嘘を言いふらすように命じました。それが13節に記されています。その嘘というのは、嘘の内容は、 弟子たちが夜にやってきて眠っている間に盗んでいったという、まあ、なんとも恥ずかしい嘘をつかせたのでした。しかしこの嘘は一定の効果を発揮しまして、この噂は2世紀頃まで実際に広まっていたということが分かっています。しかしこれは同時に、遺体があったはずの墓が空になったということを意味しているわけです。墓が空になったということは、イエス様の敵たちも認めざるを得ない。だから盗んでいったと嘘をつく。その空の墓をどのように説明するか、遺体が入っていた墓が空になったことをどのように説明するかが問われるわけです。弟子たちが盗んでその遺体を隠して、その後でイエス様が復活しましたと弟子たちは宣教し続けたのか、命かけて。実際殺される人たちもいたわけです。それとも事実として本当にイエス様が死から復活したと考えるのか。私たちは問われるわけです。さらに続く16節から20節にはイエス様と弟子たちがガリラヤであったことが記されています。その19節には、父、子、聖霊の名において、バプテスマを授けるように命じられています。それゆえに、イエス様の命令ゆえに、教会はイエス様を信じた人に、その印として洗礼を、バプテスマを授けてきたわけです。そして今日この後で、このイエス様の命令に基づいて洗礼式を行うことになる。今日ここまでイエス様が復活した時のことを見てまいりました。最初にも確認したことですが、イエス様が復活されたということは死んでいなければならないわけです。ではなぜ死なれたのか。そもそもなぜ死んだのか。それは私たちの罪の身代わりのためであったと聖書は語ります。私たちが犯しているすべての罪を背負って、その身代わりとして私たちの代わりに罰を受けられた。十字架の死は人の罪を背負ったがゆえの神の刑罰であったわけです。私たちが受けるべき神の罰の代わりであった。ですからイエス様は十字架上で罪人となって死なれました。聖書の教えでは罪人は死ななければならないとあります。イエス様も罪人となって死なれた。しかし、ただ死んだだけでは何の希望もありません。なんなら、もし死んだだけならば、罪がイエス様に勝利したとも言えます。イエス様が罪を背負い、その罪がイエス様を死へ追いやった。それゆえに、イエス様のよみがえりがないならば不十分です。十字架だけでは、もし十字架で終わってしまったら希望は何もない。罪がイエス様を死に追いやって、はい、終わり。しかし、そこで終わることはなかった。イエス様は死者の中から復活されたんです。罪を背負って死なれたけれども、その罪と死に勝利して復活された。その罪と死を打ち破って復活され、勝利された。ですから、実際に事実として復活していないと、蘇っていないと、意味がないんです。同じキリスト教会の中にも、いや、イエス様っていうのは、弟子たちの幻で現れたんだとかですね、文字通りの復活を信じない人たちもいますけれども、文字通り復活していないならば、その復活には意味がない。このイエス様の復活は、私たちにとっても重要な意味がある。イエス様が罪と死に勝利して復活されたので、 このイエス様を信じる人にはイエス様と同じ復活の命が与えられるということが聖書に約束されています。聖書はイエス様を信じる人にはイエス様と同じように復活するようになると語られている。もちろん死んですぐに復活するということではありません。最後の審判の時に復活し、天の御国へと入れられ、イエス様と共に、神様と共に天の御国で生きるようになる。それを永遠の命と聖書は呼びます。私たちに永遠の命が与えられる。イエス様はこの永遠の命を私たちに与えるために地上に来てくださり、十字架に我が身を捧げ蘇られた。聖書はこの十字架の死とともに蘇られたイエス様こそが私たちを救う救い主、メシアだと語ります。イエスこそがキリスト、救い主だと。このイエス様を信じるところに私たちの希望がある。その希望とは、死を超える永遠の命。死を乗り越え、もちろんこの地上にあっても神と共に生きることができる、そういう希望です。イエス様が十字架で死なれたということは歴史的な事実です。それから三日目にその墓が空になった。墓が空になったことは、先ほども申し上げた通り、イエス様の敵たちも認めていることです。その墓が空になったことを、あなたはどのように受け止めるでしょうか。荒唐無稽な作り話で終わらせるでしょうか。弟子たちが盗んだという噂をそのまま信じるでしょうか。それとも、本当にイエス様が復活したと信じるでしょうか。十字架の死から復活されたイエス様こそが人類の、私たちの救い主です。そして今も生きて働いておられる。ぜひそのことを心に留め、それにふさわしい応答をしていただきたいのです。イエス様こそが死から蘇られた救い主です。そのことを心に留めつつ、この後でもう一度、先ほど聖歌隊が賛美した曲を、皆でご一緒に賛美をし、主のご復活を褒めたたえたいと思います。ひととき、語られたことを覚えて、黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。私たちの救い主、復活の主であるイエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。このイースターの朝、復活の御言葉に共に耳を傾けることができましたことをありがとうございます。神様が大能の力を持って蘇らせたイエス様を、どうか私たちが救い主として崇め賛美し、このお方にお従いして歩んでいくことができるようにお助けください。日々の歩みによってあって、私たちはいつも本当に弱さを覚えますけれども、復活の主が共にいてくださる、その幸いを覚えて、あなたと共に一歩一歩歩んでいくことができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をして、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。